小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は北米の先住民の昔話をご紹介しましたね。
うん、そうなんですよ。北米のね、先住民の話っていい話があってね。
石のカヌー、素敵ですね。
よかったですよ、あれね。石のカヌーなんて石だから本当沈むはずなんですけどね。それがちゃんと行くんですよね。で、ああいうその死者の国を訪問する。これがまた北米の先住民の話には多いのね。で、感心するのはね、その前にインカとかいろいろ聞いていただきましたけど、それよりもいわゆる物語性が強いでしょ、
はい、
とても物語としてできてるんですよね、
はい、
そこはね、ちょっと南米の人たちと違うみたいで感心してるんですけどね、
はい、さて今日のテーマは何でしょう。
今日もね、はい、その北米の先住民の中でホピ族と言われる人がいるんです。先住民って一言で言ってもいろんな種族があって、小さな種族がたくさんあるみたいなんですけどね、そのホピ族という人の中で伝えられているね、蛇の昔話っていうのがあるんですよね、はい、蛇のお話なんです、
はい、
聞いてください。ちょっと長いんですけどね、
はい、
日本人の我々にはとても新鮮に聞こえるし、ちょっと日本人のところと似てるところもあるんですけどね。蛇の昔話。何年も何年も前のこと、ホピ族はまだ今日のような砂漠ではなく、グランドキャニオンの地にあった。今日のホピランドよりも肥沃な土地に住んでいた。そのホピ族の首長の息子が、村のそばを流れる川の水は一体どこにたまるのだろうと考え込んだ。彼は数時間も川岸に立ち尽くして、いつも同じように絶え間なく流れ過ぎる川を見ていた。そして大きな峡谷の間にいかにも神秘的に消えていく水を目で追っていた。どこかへ流れていくことは間違いないと彼は密かに考えた。もし全ての水が一箇所に流れていくとすれば、そこには莫大な量の水が溜まっているに違いない。父親も息子の問いに答える術を知らず、息子はまじない市からずっと西の方に海があって、そこにはフルイングウチティが住み、あらゆる貝や真珠、トルコ石や宝石を支配しているという話を聞くことがだけだった。フルイングウチティっていうのは、まあ神様みたいな存在ですね。そこで少年は船を作り、長い竿を取ると、ある朝流れに乗って船でした。長い間川の上を進んだ後で、とうとう海に出て、船はとある島の浜に流れ着いた。そこに小屋があって、クモ女がたった一人で住んでいた。女は少年を小屋に招き入れたが、市長の息子は体が大きすぎたので、入り口を広げてからようやくに中に入ることができた。蜘蛛の穴ですのでね。蜘蛛女はこういう訪問客をとても不思議に思った。というのも、人間が彼女の小屋まで迷い込んでくることは滅多になかったからである。若い市長の息子はこれまでの道中の冒険を話して、まじない師の教えてくれた貝や真珠を取りに来たのだと言った。伝承によれば、それらのものは海から取れるに違いないという話だったからである。蜘蛛女は海の向こうを指さして言った。あそこにあんたが探しているものが見つかるだろう。小屋は周りを水で囲まれ、野獣がそこを守っています。ですから、そこへ行くのは簡単ではありませんよ。あなたが計画を話してくれなかったら、助言をしてあげることもできなかったでしょう。では一緒に行って、できるだけ手伝ってあげましょう。その後で彼女は魔法の薬を市長の息子に渡し、自分は雲に姿を変えて少年の耳の後ろに隠れた。魔法の薬を水の上に撒きなさい、そう彼女は囁いた。少年がその通りにすると、すぐに橋のように海中の家にかかる虹が現れた。彼は難なくその家に行き着いた。そこで彼はふーっとうなり声を上げるヒョウに出会った。魔法の薬を、蜘蛛の女が耳の後ろで囁くのを聞いて、少年が薬をヒョウに振りかけると、ヒョウはすぐにおとなしくなった。蜘蛛や 山猫も同じようにしておとなしくさせた。その後で大きなガラガラ蛇と共に入り口を守っている灰色狼に出会った時も、魔法の薬を使って無事に通り抜けることができた。ためらいがちに小屋に入っていくと、突然黙ったまま輪になって座っている男たちの群れの中に出た。みんな腰の周りに青い布をつけ、大きくて重そうなトルコ石の鎖を首に巻き、顔には赤い染料を塗っていた。少年が入ってきても誰も一言も物を言わなかった。突然主張が立ち上がると、大きなパイプにタバコを詰めて少年に勧めた。煙を飲み込まなくてはいけませんと耳の後ろでささやく声がした。これは第一の試験です。もし目がくらんだら負けですよ。雲女の助けを借りて、若い市長の息子はタバコの試験に合格した。輪になっていた男たちも今は彼を驚嘆の目で見てつぶやいた。この男は我々の仲間だ。試験に合格したのだから。そう言いながら彼らは首を振ってうなずいたので、髪につけた羽の飾りが揺れ動いた。その後で少年は、友好的な目論みでやってきたのだという印に持ってきた贈り物を分けた。しかしそれから間もなく、彼にパイプを渡した市長が言った。顔を壁に向けなさい。我々はこれから踊りのために服を着なければならないのだが、誰にもそれを見られてはいけないのだ。少年が再び向き直ると、男たちはみんな蛇に変わっていた。ガラガラ蛇、毒蛇、無毒の蛇、要するにありとあらゆる種類の蛇が出現していたのである。雲女は驚いている少年にささやいた。心配しないで、これも試験の続きですよ。蛇の男たちはあなたに何も危害を加えはしないでしょう。あなたさえ怖がらなければね。少年が驚きからまだほとんど立ち直らないでいるうちに、もう続々と外から蛇が這い込んできた。その中に、とりわけ色鮮やかな優美な蛇がいた。ただ市長だけは元の姿のまま、火のすぐそばに座っていたが、この時少年の方に向き直った。さあ行って蛇を一匹選びなさい。手に取って私のところに持ってくるのだ。少年は一瞬ためらったが、耳の後ろの声が助言した。あそこの隅にいる色鮮やかな蛇を取りなさい。魔法の薬でおとなしくさせれば大丈夫。ただ市長に気づかれないようにしなさいよ。そこで少年は思い切ってシュッシュッと言いながら、鎌首をもたげる蛇に近づいた。市長に気づかれないで魔法の薬を振りかけると、蛇はわけなく手で掴むことができた。それを市長のところへ持っていくと、市長はその勇気にすっかり感心した。今までこの試験に合格した者はいなかったのである。再び少年が後ろを向き、火の方を見ることを許されると、みんなは人間の姿に戻っていて、蛇は跡形もなかった。しかしもう男たちだけではなくなっていた。さっき蛇の姿で小屋に入ってきたに違いない、娘たちもそこにいたのだ。客は親切にもてなされ、色鮮やかな蛇になっているところを少年に捕まえられた少女は、彼がたっぷりごちそうを食べられるように気を配ってくれた。少年はそっと耳の後ろにいる雲女にごちそうを分けた。食事の後で市長は話し始めた。あんたは勇敢な男だ。試験の全部に合格したのだからな。さあ今度はあんたの望みを叶えてやれるように、どうしてここへ来たのか言ってくれないか。あんただってわけもなく世界の果てまで旅をするはずもないからな。そこで市長の息子は、海から取れるという貝や真珠、トルコ石、その他の宝石を探しに来たのだと言った。そしてすべての硬いものを支配し、まじない師の信じるところによれば、海に住んでいるというあの女、フルイング・ウチティのことも忘れずに話した。貝や真珠を手に入れるために彼女のところに行ってみたいのです。そう少年は話を締めくくった。蛇の男たちは自分たちのもとに留まるように進めた。 そうすれば望みの者のところへ行けるからというのである。だがその前に蛇の祭祀の秘密を教えてあげよう。秘密を知った人でなければ手伝ってやるわけにはいかないのだから、と彼らは言った。しかし蜘蛛女はどうしても自分の小屋に帰りたいと言った。それで少年は口実を設けて別れを告げ、蜘蛛女の家へ急ぎ、それからすぐ蛇の小屋に引き返して蛇の秘密を授けてもらうことにした。一晩中彼は主張の言葉に耳を傾けた。帰ってから蛇の祭祀を部族に紹介できるよう、すべての祭目を覚えておけ、と主張が強く勧めたのである。朝になって、少年は忍び足で戻り、前の日のように蜘蛛女を耳の後ろに隠して連れてきた。蛇の男たちの家を出て虹を渡ると、高い断崖のふもとに着いた。その上には主張の保証によれば、固いものすべてを支配する女、フルイング・ウチティが住んでいるはずであった。彼女の愛に彼はここまでやってきたのである。苦労して岩を這い上がると、ひょっこりと小屋の前に出た。中に入って見回すと片隅に、100歳はくだらないと思われる歯のない老女が座っているのに気がついた。小屋の壁は至るところ、真珠やトルコ石、貝や宝石、その他の飾りで覆われていて、月までここに住んでいるのではないかと思われるほどキラキラ輝いていた。老女は黙って入ってきた少年をじーっと見つめていたが、やがて彼なんか全然そこにいないような素振りをした。彼が贈り物を渡した時にも、歯のない顎の間からありがとうということが漏れたか漏れないか、ほとんどわからないほどだった。その日はもうそれからずっと、老女は隅に座ったまま、物も言わずにじーっと前を見つめていたので、少年は小屋の中には自分一人しかいないような気になりかけたほどだった。暗くなり始めた頃、老女はゆっくりと立ち上がって、足を引きずりながら隣の部屋へ入っていった。ところがしばらくすると、美しい若い娘になって戻ってきたのだ。今はもうボロなど全くまとっておらず、真珠やトルコ石で飾った服を着ていた。胸には山猫の皮で作った布団と、数枚の野牛の毛皮を抱えている。その毛皮で火のそばに寝床をしつらえると、彼女は座り込んで話し始めた。私と結婚式を挙げなさい。そうすれば世界中の宝石がそっくりあなたのものになりますよ。そう言って彼女は、主張の息子に座るようにと勧めた。その時、耳の後ろで声が囁いた。言われた通りにしなさい。でないと目的を達することはできませんよ。次の日の朝、主張の息子はひどく驚いた。前の晩の美しい花嫁は、また元の歯のないしわくちゃばあさんに変わってしまっていたのである。彼女は一日中火のそばに座り、魚のように黙りこくって、死んだようにじーっと前を見つめていた。夕方になると老女は次の前に入り、再び若い美しい娘になった。四日四晩、主張の息子は固いもののすべてを支配するフルイング・ウチティの元で過ごした。5日目の朝、彼女は貝やトルコ石、宝石、真珠などを彼が持てるだけ与え、革袋に全部入れてやってからこう言った。注意して家に着くまでは決して袋を開けてはいけませんよ。私の言いつけを守らないと、あなたの宝物は全部無になってしまいますからね。少年は別れを告げて蛇の男たちのところへ戻っていった。主張は彼に衣服と食料を与えていった。蛇としてあんたが仕えた娘は、これからはあんたの妻だ。彼女を川岸の村へ連れて帰り、我々の元で習い覚えた儀式を取り行いなさい。家へ戻るまでは、娘と話をしても娘の顔を見てもいけない。さもないと彼女は我々のところへ戻らなければならなくなる。 私の忠告に従ってイライラを起こしてはいけない。でないと全てを失うことになろう。クモ女の家に着くと、彼は女をこっそり家に入れてから自分も中に入った。言われたことをちゃんと聞きましたね、と彼女は言った。イライラを起こしてはいけませんよ。でないと全てを失ってしまうでしょう。さあ、あなたの村へ出発しなさい。そこで若い首長の息子は家路に着いた。禁じられたことは全てきちんと守ろうと固く決心して、途中で石の入った袋はだんだん重くなり、世界中の宝石がこの袋一つに詰まっているのではないかと思われるほどであった。ある晩のこと、少年はどうしてもイライラを抑えきれなくなって、袋を開けてしまった。鎖やキラキラ光る石にびっくりし、それで身を飾って喜びに我を忘れた。連れの娘は黙って悲しそうに座ったまま、彼の顔をじーっと見つめていた。朝になると、すべての宝物は消え失せていた。故郷の村について、空っぽの袋を調べてみると、ようやく前の晩に見落としていたトルコ石が2、3転げ出した。そんなわけで、今日に至るまで、ホピ族はわずかの宝物しか持たず、色とりどりの種で作った首飾りで満足しなくてはならないのである。首長の息子は、妻と一緒に故郷の村で幸福に暮らした。しかし妻が息子ではなくガラガラ蛇ばかり産んだので、夫婦は間もなくホピ族のみんなから避けられるようになった。それで彼らはある日、子供たちを蛇の男たちのところへ連れて行こうと決心した。そこならガラガラ蛇の息子たちも受け入れられ、世話をしてもらえるだろうと考えたのである。それで父親は今も蛇の神官が蛇の儀式に従って行っているのと全く同じように、蛇の子供たちを毛皮の中に集め入れ、西へ向かって村を出発した。首長の息子と蛇の娘は後にワルピー村に受け入れられたということである。それ以後、妻は人間の子供を産み、ホピ族にワルピー村の蛇族の女系の祖として崇められている。夫が蛇の男たちから学んだ蛇の魔法は今日でもなおワルピ村で行われる。蛇族に属する者はガラガラ蛇の肉親の兄弟にあたるから、この祭りの間はクモ女が持っていた魔法の薬に関する知識をいつの間にか失われてしまっていたにもかかわらず、決して噛みつかれることがない。で終わりなんですね。
壮大なストーリーですね。
ねえ、そうですね、うん、ヘビにパッと変身したりね、ヘビ族ですよね。このあたり、いわゆる自然信仰なんでしょうね。日本人にとってのヘビは神様ですけどね、それと似てるんだと思う。ヘビになって日本の昔話あるいは古事記でもですね、ヘビの神様が人間の男の姿になって娘のところに通ってくるって話はあるんですよね、うん。ですからそういう意味で見ると僕らからは近いよね、むしろ近い話だと思うね、うん。それとね、昔話として見るとですね、あそこでタブーが出てくるでしょ。家に着くまでは決して袋を開けてはいけないってやつですね、うん。それから娘と話をしても娘の顔を見てもいけないって、このタブーね、家に着くまで、これってすごく大事なんですね。昔話でもそう、例えば浦島太郎でもそうでしょ。乙姫様は玉手箱をあげて、これは決して開けてはいけませんよって、最後の時まで開けてはいけませんよって言ってます。あのタブーね、うん、とても似てるんですよね、面白いと思うんだそこは、うんうん。
今日は北米の先住民の昔話をご紹介しました。とてもね、大きな物語で、
うん、そうですね、大きなスケールの話ですよね、うん。
結構援助者も出てきますよね、
うん、そうですね、
雲女とかね、
そうそう、雲女とかね、あの不思議な雲女っていうのがね、うん。
南米に比べて、南米は太陽を崇めるようなお話でしたけれども、うんうん、地に足のついた、そういったストーリーのような気がしますね。
そうですね。そうですね。自然神経ものすごく強いですね。太陽神よりもおっしゃるようにね、いわゆる自然の中のいろんなものね、動物たち。その意味じゃ日本の昔話にとても近いなと思ってね。
そうですね、うん。さて来週はどんなテーマで？
もう一つね、はい、いい話があるもんで聞いていただきたい。やっぱりその北米の、 先住民の話でね、聞いてもらおうと思います。
はい、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。